森本ひとりの元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、オールスターが終わってリーグ戦後半戦が始まっています。まあ、収録日がね7月28日なので1週間、遅れる形にはなっていますが、7月28日時点でファイターズは貯金21で首位ということになっています。ひとりさん、はい、リーグ戦再開後半戦初戦のマリーンズ戦はドラフト1位ルーキー柴田怜央投手がデビューということで、うん、初の先発マウンド、どういうふうにご覧になりましたか？
素晴らしかったですね。
素晴らしかった。
はい、もう何にも言うことないんじゃないですか。
何にも言うことない。あ、はい、でぐらい、まあ、パーフェクト、一人もランナーを出さないパーフェクトなピッチング、3イニングを39球で予定の40球以内に投げ切るという形になりましたが、まあ残念ながら7月27日のロッテ戦はね、もつれた末延長で敗れるという形になって、ホークスとその時点7月27日のゲーム終了時点でゲーム差1と、まあ当然かもしれないですけど気を抜けない展開にはなっていますね。
全く気なんか抜けないし、もうホークスがね本当乗ってきてますし、うん、まあなんとか、まあ、もちろんね、あの他のチームも手ごわいんですけどね、
はい、
ホークスが負けない以上ファイターズは直接対決はもちろんのことですけど、他のチームにも負けれない状況を作られてるんでね、
うん、
いや本当にこう苦しい戦いが続きますよね。
そうですね、これ配信は8月4日の予定ですけど、その時点ではホークスとの3連戦それからバファローズとの3連戦という、まあ、ここすごい大事な6連戦っていうことになりますもんね。
はい、まあこれ今まだね試合やる前ですけど、
はい、
この両チームはまあ、ここまで前半戦もそうですけど、
うん、
まあ、ほぼ五分もしくは少しこうね負け越しっていう状況なんで、
はい、
なんとかね、まあ2勝1敗勝ち越して行きたいですよね。
そうですね、そのいい状態でこの配信日をね迎えられてることをもちろん願っているんですが、今回はですねちょっとホームランについてのお話を聞いてみたいなと思っているんですが、うん、まあ、ちょっとバクッとしたテーマかもしれないんですけど、今シーズンここまでファイターズはですねホームランの数がセパ両リーグ通じてトップの86本、まあ、去年シーズントータルで111本だったんで、うん、まあ、この時点ですからそれを上回るペースでここまで来ているという状況です。ひとりさん、まあ、今年これだけホームラン数が増えている要因みたいなのって何か考えられることありますか？
まあ、今僕がなんとなくそうかなと思うのが2つあって、
はい、
まず1つはエスコンフィールドの、うん、球場がそこまでこう、ね、あの広くない、
はい、
比較的、レフトとライトは直線的なんですよね、
はい、
膨らみがないんで、うん、ホームランが出やすい両サイドは特に、
はい、
っていうのがまず一つ、
うん、
でもう一つはもうこれキャンプから八木コーチが、ね、ずっと言い続けてるんですけど、もうその当てに行くんじゃなくて、
はい、
もうホームラン長打を狙いに行けと、しっかり振れっていうのをずっと言い続けてるんですよ、
はい、
まあ、その中でもちろんあの状況に応じて追い込まれたりとかランナーがいたりするときにはコンパクトに振ったりすることはもちろん必要なんだけども、基本的にはもう若い監督はどんどん振りに行けっていうのを後押ししてあげてるのが大きいと思うんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん、ここは一貫して八木さんも言い続けててすごいなと思いますね。
ああ、そうですか。それも一つ増えている要因になっているのではと。
だからその相手チームからするとホームラン数がすごい多いんで脅威には感じてると思うんですけど、
はい、
一方でそのここはちょっとこう、内野が下がってて転がされたら嫌だなっていうところで、うん、まあ、三振とか、
はい、
あの、まあ、点にならないってことも結構あるんですよ、
うん、
だ少しこう脆さもあったりするんですけど、
まはい、
この辺をだからねどう判断評価していくかだと思うんですけど、
うん、
だからまあ、あのもちろんホームラン打てるバッターがいるスイングできるっていうことはまあ人もうすごいあの価値だと思うし評価できるし、
はい、
野球というのはねあの、まあ、点取りゲームですから、
うん、
それをホームランでもう一発でもうすぐ点を取れるっていうのはこれはもう言うことないんですけど、ただまあ違う方法で点を取るっていうことも、 選手たちは覚えていかなければいけないし、
はい、
うん、まあ、かといってそういうことばっかりに気を取られて振ることを忘れてしまったら魅力もなくなるしっていうところじゃないですか。
あ、そうですか。まあこれ本当に素人考えなんですけど、やっぱりなんかホームランで決着がついた試合とかホームランでゲームの状況が変わる試合っていうのはやっぱり盛り上がるというかチーム全体のなんか士気を高めるみたいなイメージもあるんですけど、その辺って選手たちとかチームの皆さんっていうのはどういう風に感じながら。
いや、もちろんホームランは盛り上がりますけど、
うん、
ただこう勝ってるチームっていうのは、
はい、
シーズン中どこもどのチームも一緒なんですけどタイムリーが出るんですよ。
あ、ホームランじゃなくてタイムリー。
まあ、ホームランでもいいんですよ。
ホームランでもいいんですか。
ホームランでもちろんいいんです、うんうん、最高の形ですから、
はい、
ランナーが2塁とか3塁にいるときに、うん、その1本ヒットが出て得点できるっていう、はい、まあ、それがホームランでもちろんいいんですけど、
うん、
となるとまあ、試合の中の流れも非常にこう良くなってきますし、
はい、
で、まあ、ピッチャーのモチベーションも変わってくるし、
うん、
で逆にそのチーム状況が悪くなってくるときっていうのはまあ、ピッチャーがもちろん打たれるのもそうなんですけどタイムリーとか点につながる一本が出なくなるんですよ、
はい、
これはね結構重くなってくるんで、はあ、そういった意味では、まあ、ランナーがいるときにタイムリーが出るホームランが出るっていうのが一番いいんですけど、
うん、
ただまあファイターズはランナーがいなくてもそのホームラン数が多いんで、
はい、
まあ、そこをこうカバーできる打撃ではあると思うんですよね。
あ、そうなんですね、うん、まあ、本当に圧倒的に2位のホークスとは30本差、リーグパリーグで2番目に多いバファローズは59本ですから27本差つけているという状況で、選手別に見てもレイエス選手が22本でリーグトップ。これ7月28日の時点ですけどね。うん、万波選手が16本でリーグ2位。で、水谷選手が自身初の2桁10本。で、清宮選手8本。野村選手7本という風に続いてますけど、ひとりさん、ちなみにその、まあ、ホームランがチームに勢いをもたらしたりっていうことももちろんあるとは思うんですけど、そういう勝ち方、ホームランで決着するゲーム、今シーズン、まあ、結構あるのかなと、なんか状況を変える試合って結構あったのかなというふうに見てたんですけど、そういう勝ち方ってチームにとってはどうなんですか？うん、
まあまあ、一つの形ではあると思うんですけど、
はい、
ただね、まあ、ファイターズホームラン独走中ですが、
うん、
じゃあホークスとこれだけ差がホームランがあって、得点差見たら、はい、2点しか変わらないです。まあ、ほぼ一緒なんですよ。
そうなんですよね。
これが、まあ、本当のこう強さというか、
うん、
まあ、結局ホームランって効率のいい点の取り方なんですけど、トータル見たときになんでホークスとファイターズはほぼ一緒なんですかってなったときに、
はい、
それだけこう奥の深さがあるわけです。打率見てもほぼ一緒です。ホークスとファイターズは2割4分、うん、2割5分手前ぐらいですよ。
はい、
そこにはやっぱりその一つのフォアボールをつなげるだとか、
うん、
走塁で一つの塁に進むとか、
はい、
こういうことが数字に表れているわけですよね。
はあ、なるほどなるほど。
うん、まあ、だからその逆に言ったらそういうこう細かい野球じゃなくても点取れるっていうそこの強みはあるんですけど、
はい、
じゃあピッチャーがすごいいい時にじゃあ簡単に打たせてもらえるかって言ったらそういうわけではないんで、
うん、
まあ、これが本当に野球の深さというかね、難しいとこですよね。
そうなんですね。だから昨日これ7月27のロッテ戦だったと思うんですけど、清宮選手が確か盗塁してその後タイムリーレイエス選手で返したっていう得点の取り方なんかは、うん、これからやっぱりもっともっと必要になってくる形っていうことなんですかね。
もちろんですね。そう、まあ、とにかくこう効率よく点を取るんですね。まあ、だからそのホームラン数多いんですけど、ホームランってそんな簡単に出るものではないんで、
うん、
まあ、この辺を両輪でやっていかなければ、まあ、実際にこうホークスはね、ホームラン数がリーグの、うん、3位になるのか、3位ですけど、得点力はもうほぼトップに近いわけですから、
うん、
見習わなきゃいけないこともあるし、
はい、
でうちらしいスタイルも貫き通していかなければいけないし、まあ、この辺はもう、 あと残り50試合切ったのか、50試合ぐらいか。
そうですね、今これ、収録時点で91試合ですから、50試合ちょっとですかね、はい、
あ、50ぐらいか。
そうですね、はい、
うん、まあ、この辺どうなっていくのかですよね。
そうですね、まあ、まさにプロ野球記録ホームラン数はですね、2004年の巨人の259本っていうのがあったんですが、
あ、
その年、ね、巨人は3位なんですよね、うんうん、まあ、だからホームランが出ればいいっていうものではもちろんやっぱりないっていうね。
まあそうですね、
と思うんですけど、ただまあこのあと1試合1試合の重み、それから1試合の中での1点の重みが増していく中で、ファイターズが後半戦どういうふうに点を取っていくのかっていうのは非常に大きな、まあ、もちろんですけどポイントなわけですね。
まあ、あとはピッチャー陣がここまでずっと支えてきてますんで、
はい、
ピッチャー陣もね、必ず疲れが来ると思うんですよ、これどこのチームも、うん、その時に打つ方が、
はい、
あの助けてあげて、うん、まあ、あのピッチャー楽に投げさせてあげて、例えば先発ピッチャーもこれだけ点が入れば、今日はここで変えても大丈夫だなっていう状況を作ってあげれたりとかするのが結構重要になってくると思いますけどね、
は
い、
そうですね、まあ、うん、当然ですし、毎シーズンこういうね、この時期にはお話をしてますけど、まあ、総力戦によりここからなっていくっていうことですよね。
はい、いやー、まあちょっとこしびれる試合が続いていきますけども、
うん、
まあ、本当に、ね、効率よくホームランで点を取っていければいいんですけども、
はい、
まあ、とにかく最後にね、1点でも勝って試合を終われればいいわけなんで、
うん、
まあ、このあたりね、こう痺れるし本当に続いていくと思いますけど、ぜひ皆さん注目していただけたらと思います、
はい、
今回はホームランをテーマにしたトークでよかったんですかね。
そうですね、はい、はい、ホームランをテーマにお話ししていただきました。
はい、イカヤさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。